最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月11日土曜日です。週末いかがお過ごしですか？パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、4月11日は何の日かご存知ですか？実はメートル法公布記念日なんです。1921年のこの日に日本でそれまで使われていた借款法、いわゆる一尺とか一貫とかいう単位とメートル法を併用する法律が公布された日なんですね。今では当たり前に使っているメートルやキログラムですけど、こういう標準的な単位が決まることで世界中で情報のやり取りがスムーズになったり、科学技術が発展したりするわけです。デジタルの世界でも通信プロトコルとかファイル形式とかいろんな標準があって、そのおかげで私たちは違うメーカーのスマホやパソコンでも問題なくコミュニケーションできています。今日の技術ニュースにもそんな標準化やプラットフォームの話が出てきますよ。今日のポッドキャストでは前半でエンタメや暮らしのニュースを、後半ではメタや X といった SNS の新しい動きから、個人開発者がアプリをストアに公開するための超具体的な方法まで、幅広くテックな話題を掘り下げていきます。まずはちょっとほっこりするエンタメニュースからいきましょう。ヤフーニュースから、森七菜さん新宿での撮影中に叫ばれるという記事です。これは俳優の森七菜さんが主演する映画炎上の初日舞台挨拶でのエピソードです。この映画は新宿歌舞伎町で生きる若者たちの姿をリアルに描いた作品で、森さんは映画初単独主演だそうです。おめでとうございます。撮影のためになんとホテルに住み込みながら新宿暮らしをしていたという森さん、撮影中に通りすがりの男性から僕が本物だって叫ばれたそうなんです。面白いですよね。でも森さんはその一言で、あ、そうだよなと役の気持ちの作り方を教えてもらった気がしたと感謝を述べていました。リアルな街での撮影ならではの素敵なハプニングですね。またこの映画のタイトルにちなんで、最近燃えるほど熱くなったことはという質問に、森さんは断捨離と答えたそうです。わかるって思った人も多いんじゃないでしょうか。でも熱くなりすぎて必要なものまで友達にあげちゃって、後で返してってなってるそうです。なんだか親近感が湧きますね。映画炎上、このエピソードを聞くとますます気になってきます。続いては私たちの生活に直結する経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、大阪ガス46年ぶり基本料金値上げという記事です。大阪ガスが家庭向けの主要なガス料金プランである一般料金の基本料金をなんと46年ぶりに値上げする方向で改定すると発表しました。46年ぶりってすごいですよね。前回は1980年第二次オイルショックの影響を受けた時以来だそうです。歴史を感じますね。背景にはやはり物価や人件費の上昇があります。具体的には10月から新しいプラン一般料金 S が新設されます。月間の使用量が30立方メートルの標準的な家庭の場合、これまでと比べて35円増しの6333円になる見込みです。ただ使用量が少ない15立方メートルの家庭だと174円増と上がり幅が大きくなる一方、使用量が多い50立方メートルの家庭だと24円増と上がり幅は小さくなるみたいです。使い方によって影響が変わりそうですね。ちなみに現在一般料金を契約している人は10月以降もそのままの契約内容が続くとのこと。新規の申し込みが9月末で終了するので、大阪ガスを利用されている方は自分の契約プランを一度確認してみるといいかもしれませんね。インフラ企業の料金改定は社会の経済状況を映す鏡とも言えるので、注目していきたいニュースです。さてここからはぐっと技術の話題に寄せていきましょうか。 まずは私たちの身近な SNS に関連するちょっとドキッとするようなお話からです。
テッククランチに掲載された PSA If you use the Meta AI app Your friends will find out and it will be embarrassing という記事です。日本語にすると注意喚起、もしあなたがメタの AI アプリを使ったら友達にバレて恥ずかしい思いをしますよといった感じでしょうか。結構ショッキングなタイトルですよね。この記事の筆者はメタがリリースした AI アプリを使ったところ、インスタグラムでつながっている友人たちに〇〇さん、筆者の名前ですね、がメタ AI アプリを使っていますという通知が送られてしまったという実体験を報告しています。これ結構びっくりしませんか？自分がどんなアプリをダウンロードしたか勝手に友達に知らされるなんて、あまり気分のいいものではないですよね。メタの新しい AI モデル、ミューズスパークがリリースされて、この AI アプリのダウンロード数が App Store のランキングで57位から5位に急上昇している今だからこそ、この問題を警告したいと筆者は言っています。メタのアプリ、例えば Facebook や Instagram、そしてこの AI アプリは、同じメタアカウントでログインするため、裏側で深く連携しています。そのため、どのアプリで何をしたかが他のアプリに影響を及ぼすことがあるんですね。例えば、AI アプリで個人的な悩みを相談したら、その内容に基づいて Instagram で関連商品の広告が表示されるなんてことも起こりうるわけです。さらにこの記事では、過去にこのアプリにあったディスカバーフィードという機能の問題点も指摘しています。これはユーザーが AI とのチャットログを公開できる機能だったんですが、多くのユーザーが自分が会話を全世界に公開していると気づかずに、自宅の住所や病気の悩み、夫婦関係の愚痴といった極めてプライベートな情報を投稿してしまっていたそうです。現在はこの機能は削除されているとのことですが、デザイン上の配慮が足りなかった可能性はありますよね。便利な AI サービスですが、自分がどの情報を誰に共有しているのか、利用規約をしっかり確認したり、プライバシー設定を見直したりすることの重要性を改めて考えさせられる記事でした。
続いてはこちらも SNS 関連のニュースです。 X、旧 Twitter の新しい動きについて 9to5Mac の記事、 X チャット、 X is Standalone メッセージングアップ、ラウンチングオン iPhone and iPad Next Week です。 X がメッセージ機能だけを切り出した独立アプリ X チャットを来週4月17日に iPhone と iPad 向けにリリースするそうです。もうアップストアにはページができていて、予約注文もできる状態になっています。この X チャット、いくつか特徴があります。まず広告なし、トラッキングなしを謳っています。そしてメッセージはエンドトゥエンドで暗号化されるとのこと。エンドトゥエンド暗号化というのは、送信者と受信者しかメッセージの内容を読めないようにする技術で、プライバシー保護の観点から非常に重要です。他にもスクリーンショットをブロックする機能や、一定時間でメッセージが消える機能、グループチャット、ビデオ通話機能も搭載されるようです。これまで X の DM 機能はプラットフォームの一部という位置づけでしたが、これを独立したアプリにすることで、よりプライベートで集中できる会話の場を提供したいというのが狙いのようです。 Facebook がメッセンジャーを独立させたように、 X もメッセージングに特化したアプリでユーザー体験を向上させようとしているんですね。プライバシー重視の機能が満載ということで、他のメッセージングアプリとどう差別化していくのか、来週のリリースが楽しみです。
次は AI 開発の最前線から料金プランに関するニュースです。マックルーモーズの記事、 OpenAI adds new 100 dollar month ChatGPT subscription tier for heavier codex use です。チャット GPT を開発している OpenAI が新しいサブスクリプションプランを追加しました。月額100ドルのプロ向けプランです。このプランは特にコデックスをたくさん使う人向けに設定されています。コデックスというのはチャット GPT に統合されている AI コーディングエージェント、つまりプログラミングを手伝ってくれる AI のことですね。これまでも月額20ドルのチャット GPT プラスがありましたが、
新しい100ドルプランではこのプラスプランの5倍の量のコデックスが使えるようになります。実はオープン AI にはすでに月額200ドルのプランもあって、これはプラスの20倍の量が使えるんですが、今回の100ドルプランはその中間を埋める選択肢として登場した形です。これで20ドル、100ドル、200ドルという3段階の料金体系になりました。面白いのがこの料金体系、競合であるアンスロピック社の AI クロードとそっくりなんです。アンスロピックも20ドル、100ドル、200ドルのプランを提供しています。 AI 開発の競争が激化する中で、料金設定もライバルを意識したものになっているのが透けて見えますね。オープン AI によると、20ドルのプラスプランは日々の安定した利用向け、そして新しい100ドルプランはよりヘビーな毎日の利用向けと位置づけているようです。 AI を使って本格的に開発を行うプロフェッショナルにとっては嬉しい選択肢の追加と言えるかもしれません。
さて、お次は Apple ファンお待ちかねの未来の iPhone に関する噂話です。バックルーマーズの記事、 Apple Apparently Still Undecided on iPhone 18 Pro Dynamic Island です。今年の秋に発表されると噂の iPhone 18 Pro について、そのディスプレイ上部にあるダイナミックアイランドのデザインを Apple がまだ決めかねているというリーク情報が出てきました。情報源は Weibo という中国の SNS で活動している著名なリーカー、デジタルチャットステーションです。彼によると、現在サプライチェーン、つまり部品メーカーなどからは2つのシナリオが聞こえてきているそうです。 A 案は iPhone 17 Pro の画面デザインをそのまま維持するというもの、 B 案は顔認証システムである Face ID の部品をディスプレイの下に埋め込むことで、ダイナミックアイランドを大幅に小型化したミニダイナミックアイランドを導入するというものです。画面の切り欠きがさらに小さくなるかもしれないということですね。これはワクワクします。このリーカーは以前、デザインは変わらないだろうと予測していたのですが、今回少し見方を変えて、まだ A 案と B 案で揺れていると報告した形です。他の有名なリーカーたちは小型化を予測しているので、技術的な課題と戦いながらギリギリまで最適な形を模索しているのかもしれませんね。また背面デザインについては、 iPhone 17 Pro の長方形のカメラの部分のデザインは引き継がれるものの、ボディの素材や細部が微調整される可能性があるとも伝えています。 Apple の製品開発の舞台裏では、こんな風にいろいろな可能性が検討されているんだなと想像すると面白いですよね。最終的にどんなデザインで登場するのか、秋の発表が待ち遠しです。
さて、本日最後のトピックです。これは、これからアプリ開発を始めたいと考えている人、特に副業で挑戦してみたい会社員の方には、ものすごく役立つ情報だと思います。前に投稿された2026年4月版、会社員が個人事業主になって、App Store、Google Play に組織アカウントで登録するまでの全記録という記事をじっくり深掘りしていきます。この記事の筆者は、個人でアプリを開発してストアに公開しようとしたとき、本名が全世界に公開されるのはちょっと嫌だなという壁にぶつかったそうです。確かに個人アカウントでアプリを出すと、開発者名として本名が表示されてしまいますからね。この問題を解決するのが組織アカウントです。組織アカウントなら屋号や事業名を表示できるので、個人名が公開されることはありません。そして組織アカウントを取得するためには、個人事業主になる必要があるというわけです。この記事では、会社員の方が実際に個人事業主として開業するところから、 Apple の App Store と Google Play に組織アカウントで登録するまでの一部始終をものすごく具体的に記録してくれています。まず、なぜ組織アカウントにすべきか。メリットは3つ。1つ目は今言った匿名性、本名バレのリスクを減らせます。2つ目は信頼性、個人名よりも事業名の方がユーザーからの信頼感が上がりますよね。そして3つ目が節税。開業して青色申告をすれば、最大65万円の所得控除が受けられたり、もし事業が赤字になっても、その赤字を本業の給与所得と相殺して所得税や住民税を安くできたりします。アップルの開発者プログラムの年会費12,980円とか、チャット GPT や GitHub コパイロットといった AI サービスのサブスク代も経費にできるので、これは大きいですよね。 記事では具体的な手順が時系列で紹介されています。まず事業用の電話番号をポボで契約し、バーチャルオフィスを DMM バーチャルオフィスで契約、そしてフリーエ開業というサービスを使ってオンラインで開業届を提出。これ質問に答えていくだけで書類ができて、マイナンバーカードがあればそのまま電子申請できるのですごく簡単だそうです。ただし筆者の方はマイナンバーカードの IC チップが壊れていて1週間ロスしたそうなので、事前に読み取れるか確認しておくのがおすすめというリアルなアドバイスも書かれています。その後事業用の銀行口座を PayPay 銀行で開設し、事業紹介用のウェブサイトを構築します。このウェブサイトが意外と重要で、ストアの審査で事業の実在性を示すために必要になるんですね。この記事ではドメイン取得、サイト公開、メールアドレスの作成まで、すべてクラウドフレアというサービスで安く効率的に完結させる方法が紹介されていて、これもすごく参考になります。最後に組織アカウントの登録に必要な DUNN 番号という企業識別番号を申請して、ようやく各ストアへの登録に進むという流れです。全体でかかった期間は Google Play が約1週間、 Apple が約2週間だったとのことです。これから個人で何か作りたい、副業を始めたいと思っている人にとって最初のハードルになりがちな手続きの部分を、ここまで丁寧に解説してくれている記事は本当に貴重だと思います。まさにやってみた系の記事の真骨頂ですね。興味のある方はぜひ元記事も読んでみてください。
はい、というわけで今日のポッドキャストはここまでです。エンタメニュースから生活に密着した経済の話、そして SNS や AI の最新動向、最後は個人開発のリアルなノウハウまで盛りだくさんでお届けしました。少しでもあなたの知的好奇心を刺激できていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。